山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。明日11月3日は文化の日。これは知ってますよね。みかんの日でもあるって知ってましたか？和歌山県民は知っておかなきゃですよね。11月3日、いいみかん、いいみかの語呂合わせだそうですよ。みかってどうなのって思いませんでした？しかしですよ、みかんは漢字で蜂蜜の蜜に柑橘の柑と書き、蜜柑、蜜柑、みかんと言われていたこともあるそうです。万歳。今日は小川未明の秋の作品を2台お届けします。秋のお約束。まーちゃんが寒い寒いと言っていましたときに、お母さんは子供たちの着物を縫いながら、もうあちらの欅の木の枝が色づいたから、じきに暖かくなりますよ、とおっしゃいました。まーちゃんはお母さんに連れられて幼稚園へ参ります途中、ふと頭の上を仰ぎ見ますと、薄緑色の柔らかな細かな葉がいっぱい欅の木の枝から出て、面白そうに笑っていました。
お母さん、あんなに葉が出た、
と、いつかお母さんの言われたことを思い出したのです。本当に可愛らしい葉だこと、とお母さんはおっしゃいましたが、いつかまーちゃんに、もうあちらの欅の木の枝が色づいたから、じきに暖かくなりますよと言われたことは、忘れられてしまったように、まーちゃんには感じられました。ある日、金魚売りが、暑いのでこの大きな欅の木の陰に荷を下ろして休んでいました。まーちゃんは一人幼稚園からの帰りに、じっと立ち止まって金魚が浅い水に泳いでいるのを眺めたのです。また夏の暑い日のこと、兄さんのまさちゃんのお供をしてセミを取りに歩いた時、兄さんからカゴを持たされてこの木の下に立ったことがあります。
小さな葉がこんなに大きくなった、
と、まーちゃんは頭の中で考えました。三輪車を持っているのに、まーちゃんは二輪車を欲しがってお母さんを困らせました。秋になったら買ってあげましょうね、とお母さんはおっしゃいました。
秋っていつなの？
まーちゃんは足をピチピチさせて畳を打ちながら聞きました。お母さんは仕事をなさりながら、秋と言いますと、あの欅の木の葉が落ちる頃なんです、と言われました。まーちゃんは早くその秋になってくれればいいと思いました。今風の吹くたびに、いろいろの木の葉が小鳥の立つように飛んで散りました。いつしか欅の木もすっかり坊主となってしまいました。まーちゃんは幼稚園からの帰りに、青い空にそびえた高い欅の木を見上げて、細かい尖った枝に鳴る風の音を寂しく聞きました。
お家へ帰ったら、今日はどんなおやつかしらん、とそんなことを偶想しました。しかしお母さんとお約束をした二輪車のことはとっくに忘れてしまっていました。イチョウの葉。こうちゃんときよちゃんは二つ違いでしたが、毎日仲良く学校へ行きました。いつもこうちゃんが迎えに来たのです。
もうこうちゃんが迎えに来る自分だから、とき
よちゃんは早くご飯を食べて、机の上の本や筆入れをランドセルに入れました。するとき
よちゃん
と言って、果たしてこうちゃんが迎えに来ました。
今すぐ待っていてね、
というより早くきよちゃんは家から駆け出して、二人は話しながら学校へ行ったのであります。ある日、いつもこうちゃんが来る自分なのに、どうしたのか来なかったから、きよちゃんはこちらからこうちゃんの家へ迎えに行きました。するとこうちゃんは風邪をひいて、昨夜から熱が高くて床についているのでした。じきに治りますから迎えに来てくださいね、とこうちゃんのお母さんはおっしゃいました。きよちゃんは一人寂しく学校へ行ったのです。しかしこうちゃんのことが気にかかって、いつものように何をして遊んでも愉快になりませんでした。いつもなら帰りにも待ち合わせてこうちゃんと一緒にお家へ帰ったのですけれど、その日ばかりは寂しく一人で帰らなければなりませんでした。お寺の前を通ると、大きなイチョウの木の葉が黄色に色づいて、風の吹くたびにひらひらと舞って落ちてきました。きよちゃんは一人で門から入って、落ちている美しい葉を拾いますと、それに混じってイチョウの実も落ちていました。
あ、これも拾っていってこうちゃんにあげよう、
と言ってきよちゃんは拾いました。そしてお家へ帰ると、早速こうちゃんのところへ持って行きました。これを見てこうちゃんはどんなに喜んだでありましょう。
僕、お薬を飲んだら熱が下がったんだよ。明日からまた学校へ一緒に行こうね、
と言いました。
そうしたらまた帰りにお寺の中へ入ってみようよ、
とキヨちゃんは言って、二人でイチョウの実や、それから裏の林の中に入って栗の実を拾ったらどんなに面白かろうと考えたのです。
風が吹かないから明日は落ちていないかもしれない、と
コウちゃんが言いました。
風が吹かなくても落ちているよ、
きよちゃんはこのごろ木の実がよく熟して一人でに落ちるのを知っていました。それにあの村外れのお寺は荒れ果てて、誰も境内に履くものがなければ一日中お堂の戸が閉まっていることを思ったのでありました。
じゃあ帰りに一緒に行って探そうね、
と二人はお約束をしました。こんなように小学校自分の二人は楽しかったのです。
そのうちこうちゃんは学校を卒業しました。それから間もなく奉公に都会へ出てしまいました。学校へ行くにも帰るにも一人となったきよちゃんは寂しかったのです。そのうち夏も過ぎて、また木の葉の色づく秋が来ました。
いつかこうちゃんが風邪をひいて休んだ時、僕学校の帰りにイチョウの葉を拾っていったことがあったがなあ、とキヨちゃんは思い出したのであります。あの時はたった一日一人で行ってさえ悲しかったのに、今はいつまた会うことができるかわからないのだと思いました。ある日キヨちゃんは学校からの帰りにお寺の前を通るとイチョウの葉がたくさん落ちていました。そして寺は昔そのままにひっそりとして、人の姿も見えなければ、ただ林の中で小鳥が鳴いていました。キヨちゃんは門を入って大きなイチョウの木の下で落ち葉を拾ってお家へ帰ると、それを入れてこうちゃんのところへ手紙を出しました。
こうちゃん、ご健康で働いていますか？村のお寺のイチョウの木の葉がはやこんなに色づきました。いつか君と一緒に拾って楽しかった日のことを、僕はここを通るたびに思い出しています、と、その手紙には書いてありました。するとこうちゃんからもじきに返事が来ました。それは美しい町の絵はがきに、きよちゃんもお達者で何よりです。私は変わりなく働いていますから、ご安心してください。このごろ毎晩田舎の夢を見ます。昨夜もきよちゃんと遊んだ夢を見ました、と書いてありました。
福山ひでみの心のしおり、いかがでしたか？次回の番組は11月16日火曜日午後6時30分からの放送です。11月16日、また何か面白い語呂合わせがあったらいいな。ぜひ聞いてくださいね。お相手は福山ひでみでした。ではまた。